便りです。デビュー前の新人、デビュー前の者同士でつるむなって、そんなような話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かったこと、本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はラジオネーム小籠包さんからです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。プロの小説家を目指す上で同じ志を持つ仲間や友人は必要か否か、鈴木先生のご見解をお伺いしたいです。はいはいはい。小説家を目指しているという人は日本にかなり多いと私は感じています。いや、それほどでもないかもな。SNS や小説講座でそのような方を見つけ、友人関係を築くことも難しくないと思います。まあそうね、まあ共通の話題あるからな。創作仲間で励まし合ったり、感想を言い合うことでモチベーションのアップにつながるなどのメリットはもちろんあると思います。しかし SNS などでむやみやたらに褒め合ったり、お互いの作品の宣伝をし合うのを見ると、仲間内で気分を良くしたいだけじゃないかと冷めた目で見てしまう自分もいます。私は小説創作の講座に通っているのですが、そのような空気が苦手で最低限の付き合いしかしていません。そういうリアル講座だね。やはり勉強のためにも創作仲間は作るべきなのでしょうか。鈴木先生のご意見をお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。結論先に言っておくと、今日のタイトル通り、プロを目指すんだったら、ね、デビュー前のもの人間同士で仲良くなってもあんまり意味はないよっていう、意味はないよっていうよりもね、デビュー前の人間は仲間同士でつるむなっていう、同じ、水準のもの同士でつるむなっていうことは言います。うちの場合だとね、鈴木喜一郎小説講座、リモートなので、受講生同士の、作品、受講生同士の交流って基本的にないんだけど、コロナ前じゃないな、動画を配信するようになってからは、講座が終わってからさっさと片付けて動画の編集に移るので、懇親会しなくなったんだけど、その前の懇親会も、懇親会やってもあんまり意味ないよなって思うことって結構ありましたね。懇親会があった当時からも作品の話はするなっていうことは言ってました。なぜかというと、デビュー前の人間がその的確なスケジュ、批評が下せるんだったら、的確な評価ができるんだったら、その人がとっくにデビューしてるからよ。で、すごく大事なんだけど、小説講座の受講というのはプロになるための道具であって、ステップであって、そこにいることが目的ではないから、小説の講座の友達と仲良くなっても、別に何もプラスにならないからね。もちろん趣味で小説を書くというんだったら話は別よ。趣味で小説を書くというんだったら、それは目的が違うからね。趣味で小説を書く場合には、小説という共通の話題があることによって友達を作るということが目的なわけで、それだったら懇親会だとかやって楽しく過ごすの大事だよね。だけど、プロになるんだったらこれは話は別です。で、 構身も蓋もない言い方をすると、同じ水準の知り合いはいらないっていうことは言えます。で、二次会だとか懇親会などかの出席も必要ない、もうこれははっきり言っちゃいましょう。で、小籠包さんが言っておられる小説講座で、例えばゲストの方がいらっしゃるとか、プロの作家の方がいらっしゃるとかっていうふうだと、まあ、その人の話を聞きに行くっていうことは、まあ、重要ではある。そういう人がいる場合だと、そのゲストの人だとか、プロの 作家の方が先生やっておられるんだったら、その先生の作品を読んで、で、常にその創作論の延長線上にその作家の先生がいるわけだから、こういうものを書いた人はこういう考え方をするんだっていうことを頭の中に入れておくっていうことが大事です。漫然とただプロだからっていうふうに話を聞くのはやはり時間の無駄なので、無駄なのでね。例えば鈴木喜一郎小説講座の場合だと、僕に売れる小説の書き方とか名作の書き方を聞くのは時間の無駄です。鈴木喜一郎小説講座の場合だと、新人賞を受賞する小説の書き方、まあね、新人賞を受賞してうちからデビューした人っていっぱいいるので、だから新人賞を受賞する小説の書き方だとか、あと、まあ、おかげさまでね、ミステリー、僕自身も大きな賞をいただいてるし、それから受講生もミステリーの畑、水坂協会賞、江戸川乱歩賞、横溝正史賞、日本ミステリー大賞という具合に、ミステリーの賞を次々受賞しているので、まあ、ミステリーについてはそこそこ分かる。あと僕自身も歴史小説を書いてもうそろそろ30年になるので、まあ、歴史小説、時代小説の書き方は、まあ分かるということです。そういうふうなので、だからその先生が何を書いてきて何をやってきた人かっていうことをまず把握した上で、その先生の話を聞くっていうことは重要です。で、やはりそのもう繰り返しになるけれど、小説講座の付き合いって時間の無駄だよっていうことはあります。あなたがやりたいのは、友達と仲良くなって小説家気分を味わいたいのか、プロになりたいのかっていうこと、そこをはっきりと線引きしておくってことが、まあ、重要ではあります。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いなとか役立ったなと思ったら、投げ銭ができるようになりましたので、スーパーサンクスをクリックして、投げ銭してくださいな。あと、まだ夏バテ響いてます。まだ9月の半ば、もう9月の半ばを過ぎているのに、まだ岐阜は34度だぜ。ぐったりしてて頭働かないので、音声日記のネタ募集してます。お便り募集してます。今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大流物新人賞などに15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。